そんなことないっしょ。中級編第14回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。一眼レフについてご説明をしてきている中級編、今回は第14回でございます。お送りするのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回お祭りの話をしましたが、
はい、
仙台はもう青葉祭りの準備で盛り上がってる感じですか？
まだその気配は見えないんですが、
うん、
やっと桜が咲き始めたので。
そうですよね、
はい、
ニュースで見ました、
仙
台に桜開花と。
これからカメラを持って、外に出かけたいなと思うような季節になってきました、う
ん、よかったよかった、は
い、でその青葉祭りもあともう1ヶ月ぐらいということで、
うん、
今日 の地元紙に面白い記事が出てまして、
はい、
武者行列をやるって先週ご紹介したと思うんですけど、
はい、
その武者行列の参加者を募集してるみたいなんですね。
お、武者行列出るのは別にこう仙台在住じゃなくても出られるんですね。
そうみたいです。で、全国から募集っていう風になってまして、
うん、
新聞の記事によりますと、はい、応募の締め切りは25日ですので。
大丈夫かなこの配信、
ちょっとギリギリかもしれないんですが、
はい、
青葉祭りと検索していただくとホームページが出ますので、うん、
はい、
そちらの方で募集要項を確認して、興味のある方はぜひ一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
そうですね、
はい、甲冑をお持ちの方は2000円で参加できるっていうのもあるみたいですので。
ああ、基本的に参加料がかかるんですね。
あ、はい、すいません、参加料はかかるようです。役に応じてお食事代とか当日の、お弁当とかですね、それと、はい、あと甲冑を貸し出すということで、その一部の費用を負担していただくということで、うんうん、ご奉仕料っていうのが必要になるようです。
お、でも仙台の街中を、
はいはい、
まあ、紛争ですよね。
そうですね、
今時の言葉で言うとコスプレをして練り歩くというのは、
はい、
でも甲冑というか鎧かぶとかぶってでもなかなかできない体験ですからね。
はい、
うん、応募多数の場合には抽選というかオーディションとかになるんですね。
一応書類選考で決定するようですので、
はい
はい、多分政宗の側近とかも募集してますので、
はい、
長谷倉常長ですとか片倉小十郎ですとか、もし興味のある方は一度見ていただいてはいかがでしょうか。
わかりました。新聞によると25日が締め切りと。
はい、新聞によりますと25日が締め切りということになるようです。
わかりました。ちょっとね、ウェブの中では早めの締め切りが書いてあるところもあるんですが、
はい、
本気の方は問い合わせてみるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、甲冑で歩かなくてもね、見に行くのは楽しいと思うので、お近くにいらっしゃる方など、
はい、
5月の19、20か、
はい、で武者行列の方は20日なんですが、
はい、
今回実施するのが100人武者行列ということで、
うん、
この100人の規模でやるのは10年ぶりなんだそうですね。ですので迫力のある武者行列が見れるんではないかと思います。
わかりました、
はい、
もしかしたら下平さんの写真も見せてもらえるかもしれませんね。
はい、
はい、期待して待ってます。
はい、頑張ります。
ということで今日はですね、まずおはがきというかお手紙の紹介をしようと思います。
はい、
メールをいただいてまして、木工太郎さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、いつも大変参考になっています。レンズについて質問があります。レンズってずっと使えるのですか？ネットで調べるとデジカメは半導体を使っているので経年劣化があり10年は持たないと書いていました。レンズも手ブレ補正なんかの電気系が組み込まれているものもありますよね。どうなんでしょうか、というメールをいただきまして、
はい、
そう言われてみるとどのくらい持つとかってあんま書いてないですよね。
はい、私ずっと使えるもんだとばっかり思ってました。
うん、でも、
はい、
メンテナンスとか、
はい、
お手入れとかね、保管とかっていうのも実はちょっと考えた方がいいんじゃないかと思っていて、今まであんまりお話をしてなかった、まあ、一眼レフとかカメラの、保管とかメンテみたいなこと、日々気をつけることっていうのをちょっと今日はお話をしていきたいなと思います。
はい、
ちなみにですね、レンズはまあまあ普通に使っていれば、 経年劣化でダメになっちゃうようなことはあまりないので安心してください。詳しいことは本編の方でご紹介していきます。
はい、はい、お願いします。
下平さんは一眼レフとか使い始めてまだそんなに長くは使ってないですよね。
はい、
何年ぐらいですか。
3年ぐらいですね。
そうですか、
はい、
私はですね、
はい、
デジカメというかデジタル一眼を使ってからは2年とちょっとしか経ってないので下平さんよりも経験というか使ってる期間短いんですが、
はい、
昔ながらの一眼レフフィルムが入るやつですね、
はい、
あちらはですねなんと25年ものやつを使ってまして、
はい、
まだフィルム入れればちゃんと使えます。でね、
はい、
カメラのレンズは、まあ、まあガラスがこうある形に削ってあってレンズがあって、うん、それがこう鏡頭と呼ばれるだいたい金属だったりプラスチックだったりその中に入っていて、はい、回すと前後に動いたりとかっていうのがあるんで、
はい、
一応こう機械部品ではあるんですけれどもあまり、勝手に壊れるようなことはないんですね、
はい、
でもちろんすごく長く使ってると油が切れたりとかね、ネジが緩んできたりとなるかもしれませんが、
はい、
多くの場合どっかにぶつけたりしなければ、長く使えるものです、
はい、
少なくとも20年ぐらいは問題ないと思うんですが、
はい、
レンズって実はカビが生えたりするんですよ。
あ、
聞いたことあります。
昔というかかなり前に私よりも先にこう1レフとか使ってる方に、
はい、
環境悪いとこに置いとくとカビが生えちゃうんだよっていうのを聞いたことがあります。
そうなんですよ、
はい、
私出身が群馬県で、
そ
こから就職したのに神奈川に引っ越してきたんですけど、
はい、
群馬県って結構乾いているんで、
はい、
カビとかあんま気にしないでずっと過ごしてたんですけど、
はい、
神奈川に来てからレンズにカビが生えまして、
はい、
なんと、それもですね、レンズの表面だけじゃなくて、
はい、
レンズって何枚も入ってるじゃないですか、
はいはい、
あのね、真ん中の方にカビが入ると
あ
もうねメーカーに修理持ってくしかないんですよ、
はい、
で単にバラしてカビキュッキュッキュッて拭いて、もう一回組み直してくれるだけで、まあ、何千も取られちゃうんですけど、
はい、
なので、カビを生やさないっていうのが、まあ、一つポイントっていうか、なんかご質問的に言うと壊れないようにする、
はい、
コツなんですけど、結局湿気が多いとカビが生えやすいので、
はい、
乾いたところに置いておくっていうのがポイントにはなります、
うん、
でお金かけると、
はい、
防湿庫とかっていうなんていうんだろうな、こう冷蔵庫のちっちゃい版みたいなやつで、
はい、
ガラスの扉がくっついてて、コンセントをプスって刺すと中を乾かしてくれるのが入ってるものとか、
うん、
あとまあ乾燥剤を入れられるタイプのやつもあるんですね、
はい、
それは定期的に変えるんですけど、
はい、
すごく乾燥剤たくさん入れたくなっちゃうわけですよ、乾いてりゃいいだろうって思って、
はい、
で私はそれも失敗したことがありまして、昔のカメラって皮が巻いてあるんですね本物の。
あ、
で乾きすぎると、
はい、
それがねバリバリになったり剥がれてたりとかっていうのがあって、
はい、
劇的に乾かすのも良くなさそうなので、
はい、
まあ、湿度をコントロール 30% ぐらいかな、で、保管をしておくっていうのがポイントじゃないかと思います、
はい、
で普段ね防湿庫とか防湿ボックスを買うのはなかなか大変だと思うので、カメラバッグに入れたままお尻の中にしまってる方とか多いと思うんですけれども、
はい、
シリカゲルとか、除湿剤みたいなものをカメラバッグの中に入れておくとかっていうような工夫で、
はい、
でまあ、気がついたら入れ替えるっていうような工夫で、カビとかが防げるんじゃないかと思います、
はい、
あとですねカメラさんに行くと防カビ用の、なんていうかなそのシートみたいなの売ってたりするんですね、
はい、
でタッパーみたいなこう密閉できる箱でしまう方はそういうのを入れておいても、はい、カビは防げるはずです。
はい、
でご質問には電子回路がどんどん経年劣化するんじゃないかという話があったんですけれども、うん、
はい、
そんなにこう電気回路がね、
はい、
古くなって壊れちゃうってことはないと思うんですね、
うん、
というのも私が使っているカメラも25年前ですけど、
はい、うん、
電気回路が壊れてる感じはないので、
うんうんうん、
ただ、いくつかの弱い部品だったり、
はい、
特にですね 光が、発光したりするもの、光がつくものとか、
あ、はいはい、
光が当たるところとかっていうのは、うん、経年劣化の可能性があると思います。
はい、
例えばバックライトがなんか光るようなものっていうのは、
うん
うん、テレビとかでもそうなんですけれども、やっぱり10年20年経ってくると明るさがだんだん落ちてくる。
はい、
あとは、カメラでいうと撮像素子っていうのがあって、
はい、
ここで光を受けるわけですけれども、そこにすごく強い光が当たるとそこが劣化するとかっていうのもあったりしますので、
はい、
直射日光に、向けたままカメラを置いたままにしないとか、
うんうん、
あとはレーザーポインターとかで照らしたりしないとか、
うんうんうん、
っていうようなところでちょっとした、工夫とかをすることで、傷まずに10年20年っていう単位で使えるんじゃないかと思ってるんですけどね。
はい、
うん、あとはですね、可動部がある、一眼レフって鏡が中に入っててその後ろにシャッターがついてるんですけど、
はい、
やっぱりそういう部品は何万回何十万回って使うとだんだん傷んでくるので、それにはある程度寿命があると思ってください。ただ、普通に使ってる分にはですね、
はい、
ご家庭で使ってる分には平気だと思うんですけれども、
うん、
プロの用のやつ、プロ用のカメラとかだと、耐久性がありますよって言って売っているカメラもあったりします。だいたい何十万ショットは撮れるので、
はい、
そのくらい撮るような方は心配ですけれども、
うんうん、
普通にこう一枚一枚撮ってる方だったらそんなに心配しなくていいんじゃないかと思います、
はい、
あと昔のカメラを使ってる方とかはですね、
はい、
私もこれもまた失敗談があるんですけど
、はい、
フィルムカメラって裏蓋がありますよね、
パ
ッと開ける、
はい、
であれ蓋を閉めた時に光が入ってこないようにするのに黒いスポンジがね、
はいはい、
線状に貼ってあるんです
けど、
これがね、年数が経つと、
はい、
少しこうベタベタしてくるというか、溶剤が染み出てくる感じで、
はいはいはい、
ベタベタになったりするので、そういうものはある程度定期的にといっても数年に1回は変えなきゃいけないかもしれません、
はい、
あとはそんなに気にしなくていいはずなんですが、さっきの湿気の話とか、
はい、
ぶつけないとかっていうところがポイントじゃないかと思うんですけどね、
はい、
うん、あと湿気といえば、
はい、
海の近くとかで写真を撮ってると潮風に当たるじゃないですか、
はい、
あとは埃が多いところでは埃が溜まったりするので、
はい、
ぜひしまう前に全体を、簡単に拭いてあげるっていうのはやった方がいいと思います。特に潮風に当たった後は塩分がついてることがあるので、すごく固く絞った、雑巾みたいなものとか、
はい、
乾きかけのウェットティッシュみたいなもので、拭いてあげるっていうのが大事かなと思うんで、
はい、
ちょっとしまう前に一手間かけてあげるのがいいでしょうし、その時にね周りに傷がついてないかとかも確認しながら、はい、カメラ君を可愛がってからしまってあげるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、そういえば下平さんってこうカメラのレンズに指が触ってしまって指紋とかつけたことありますか？
あります。
そういう時どうやって落としてます？それ
ですね、なるべくあのメガネ拭きのようなあの布ですね、
うん、
それを使って撮るようにはしてるんですけども、
はい、
どうしても手元にそれがない時は一生懸命はーっと息を吹きかけて、
はい、
ティッシュでこう柔らかく優しく拭いてます。
そうですね、
はい、
もちろんね触らないのが一番いいんですけれども、レンズを拭く時に気をつけなきゃいけないのは、
はい、
まあ、眼鏡と同じなんですけど、
はい、
ホコリとかを巻き込んでしまってレンズを拭くとそれで傷をつけちゃうことがあるんですね、
はい、
なので、レンズに指紋がついたりとホコリがついた時にはできればちゃんと掃除する時にはまずシュコシュコシュコって空気が出る、
はい、
ブロワーっていうんですけど、
はい、
何の形って言えばいいんだろうな、
何でしょうね、
手榴弾いや手の中で、
うん、はい、
空気が、まあ、スプレー的に出るやつ、
はい、
でシュッシュッシュとホコリを払うのと、簡単に、まずはホコリを払った後レンズを拭くための布、または私が、しっかり掃除する時に使ってるのは紙があるんですけど、
はい、
レンズ掃除の紙で、拭くっていうのがいいんじゃないかと思っていて、はい、砂とかホコリを巻き込まないようにするためとか、
うん、
跡を残さないようにするために私はこうのの字のの字というかこう螺旋状に真ん中から外に行くように拭くっていうのをやってます、
はい、
で最後一番外周で拭き取るっていう感じをやっていて、そういうことをするようにしてなるべくこう同じところを、なんですかね、一定方向にこすると、
はい、
ある方向に傷がついたりしやすいですし、あとはレンズは真ん中を通る光を大事にした方がいいので、真ん中からこう吹き始めるっていうのがいいんじゃないかと思ってます、
はい、
であんまねブロワーとか持ってない方が多いんですけど、
はい、
レンズの内側、
はい、
あとカメラの内側、レンズとカメラパカッて外すと両方とも中が見えるんですけど、そういうところは普段外で触らないような、
はい、
部品が入ってるんだから、触ると壊れてしまうような部品が入っているので、ぜひですね触らないで掃除ができるものということで、ブロワー、
はい、
シュコシュコシュコってやつでホコリを飛ばすっていうような掃除の仕方を、してください、
はい、
特にですね一眼レフの、斜めに置いてる鏡はですね、
はい、
表面にアルミの蒸着がされていて、
はい、
今もアルミなのかな、要するに普通の鏡って裏側に反射するのがついてるじゃないですか、なんですけど一眼レフに入ってる鏡は表側に、金属の反射するやつがついているので、
はい、
触ると、傷がついたりします、
はい、
なので極力触らないようにっていうのを気をつけていただけるといいんじゃないかと思いますし、
はい、
本当はホコリが入らないようにレンズの脱着をするのがいいので、
はい、
無理にそのブロワーでいつも拭くんではなくて、なるべくホコリが入らない工夫をした方がいいんじゃないかと思います、
はい、
で撮像素子、実際に絵を撮るところの、はい、素子にホコリがくっついたまま撮れなくなるっていう時がたまにあります。で撮影状況によってなんですけど、そこでこういつも同じように黒い点が映ったりすることになっちゃうんですけど、
はいはい、
慣れてない方はメーカーに持って行って掃除してくださいっていうのが得策ですが、うん、一応ね吹き吹きするキットも売ってたりするんですよ、
うん、
でも普段撮像素子って見えないですよね、でどうやって吹き吹きするかっていうと、
はい、
ほとんどのカメラだと、メニューの中に、
はい、
お掃除モードっていうのがあって、
はい、
それでそれを選ぶってやると、ミラーがパカッて上に上がって、
はい、
シャッターが開きっぱなしになって撮像素子が直接見えるっていう風にできます、なんですけど、
はい、
ちょっと怖いですよ、
ん、
電池がなくなると戻るんで、
ん、
だから満充電にして、
はい、
でお掃除モードにして手早くやって戻すってやんないと、
はい、
そうなんですよ。で撮像素子ってすごくデリケートな気がするじゃないですか、実は撮像素子はそんなにデリケートではなくて、その前のシャッター膜っていうやつと、
はい、
その手前にある斜めに置いてある鏡、
はい、
そっちの方がデリケートなんですね。特にシャッター膜はとてもこう、皆さんのカメラのどのくらいのスピードか分からないですけど、
はい、
シャッタースピード8000分の1秒とか4000分の1秒っていうのを選べるようになったやつがあるんですよ、
うんうんうん、
で4000分の1秒で、動くわけじゃないんですけど、
はい、
端から端まで多分ですね多くのカメラは250分の1秒ぐらいで、
うんうん、
端から端まで動くんで、とっても軽く作ってあるんですね、シャッターって。なので、
はい、
薄くて壊れやすいと言ったら変ですけど、なんだろうな、触ると良、
はい、
くないような材質できているんで、シャッター膜とかに触らないようにっていうのは気をつけてください、
はい、
で最近こうミラーレス、斜めの鏡がついてないカメラがたくさん出てるんですね、
はい、
でそういうの見るとシャッター膜が見えないんですよ、写真とかお店でレンズ外しても見えないんですけど、あれ私なんでこれシャッターって見えないんですかって聞いたことがあって、
はい、
そしたらシャッター膜はとってもデリケートなので、
はい、
レンズを付け外しするときとかに、
はい、
例えば指が入っちゃったりとかなんかにやってると、はい、すぐにダメになってしまうので電源を切ってるのにシャッターを開けたままにしてあるんですっていう風に言ってました。なので、シャッター膜とか鏡に触らないようにっていうのをすごく気をつけていただきたいんですけど、
はい、
自分で掃除したいっていう感じもあるんで、その辺をうまくこうバランスをとっていただいて、メンテと保管をしてみてください、はい、うん、あとは、ある程度期間を使ったら、まあ、3年っていうような期間というよりは、
はい、
何千枚か撮った時には、
はい、
オーバーホールとかでメーカーで見てもらうのもいいかもしれません、
はい、
うん、で私の思っているカメラの寿命ってやっぱり人間が古いのかやっぱり20年とか30年、
はい、
もう下手すと一生もんな感じがあるんですけれども、
えーえーえーえ
っと、最近のだんだんこうカメラ安くなってるじゃないですか、
はい、
入門期とかだと、ある程度使うと少しずつこう、メカのところが、摩耗してきたりとかいうのがあるかもしれないので、気になった時には、メーカーに、オーバーホールとかチェックを出すのもいいんじゃないかと思います。
はい、
あと、今買ってそんな時間が経ってない方は、1年ぐらいで保証期間切れるじゃないですか、
はい、
で保証期間内だったら無料でチェックをしてくれるメーカーも多分あると思うので、ちょっと問い合わせてみて、1年ぐらいの時に一度、調子を見てもらうっていうのもいいかもしれません。
はい、
はい、私は、キヤノンの 7D7D っていうカメラを買ったんですけど、
はい、
買って3ヶ月ぐらいかな、あ、いや半年ぐらいか、桜を撮りに行ってる時期ですよ確か、どうも、画面の左右が流れたように映る時があって、
はい、
おかしいなおかしいなと思っていて、持ってったらそのレンズの中に、
はい、
難しいな、レンズユニット、交換レンズの中に何枚もレンズが入ってるんですけど、
はい、
多分それが1枚横を向いちゃってたとか少し斜めになっていて、前面にピントがちゃんと合わないっていう状態になってたようで、はい、あ、そんなこともあったりするんで、変な映りをするとかっていう時にはメーカーに相談してみるのもいいんじゃないかと思います。あとはですね、やっぱりまめに、
はい、
しまうときにお掃除をするっていうのは傷を探すとかそういうのにも、とてもいいと思うので、カメラ君をぜひ可愛がってあげてくださいと思っております。
はい、
あとね、忘れがちなのは、はい、かな、フラッシュがついてる一眼レフってパッて開くじゃないですか、
はい、
あの中のホコリとか、
はい、
フラッシュの前の面とかを軽く拭くとかっていうのも忘れずにやっていただきたいのと、
はい、
あとファインダー覗くところ、あそこにもホコリが溜まりやすいので、気がついたら綿棒とかでね、
はい、
綺麗に掃除してあげるといいんじゃないかと思います。
はい、
あとはですね、そうだな、私が気をつけてることは、レンズは縦置き、要は、お茶の缶みたいに立てておくのと、
はいはい、
ゴロリンって横に置くのはどっちでも大丈夫だと思うんですけど、横に置いてると転がりやすいので、
はい、
注意をした方がいいのと、あ、そうそう、
はい、
レンズにフィルターをつけるつけないっていうのがありまして、
はい、
一時期はこう保護フィルターっていうのを私つけてたんですね、レンズに指で触んないように、
はい、
あとはベタって指紋つけてもレンズ直接じゃなくてフィルターの上だったら交換もできるんで、
はい、
楽に扱えるとかっていうのがあって、
はい、
一時期そのあまりほとんど色がついてないものだとかプロテクト用のフィルターっていうのをつけた時期があるんですけど、最近はつけなくなりました、
うん、
でそれはですね、
はい、
一つはまあ高くて、手が出ないっていうのもあるんですけど、
はい、
やっぱりガラスが1枚多いじゃないですか、
はい、
写真を撮るときに、そうすると少しだけぼんやりする気もして、
あ、
ない方が綺麗かななんていうふうにも思っています。
なるほど、
うん、逆に、フィルターっていうのって普通あまり買ったりとか買い揃えたりしないと思うんですけど、
はい、
いくつかのフィルターは、はい、常用してても、大丈夫なフィルターもあるので、つまりつけていてもそんなに色が変わらないフィルターがあるんですけど、うん、私が写真を始めた頃はスカイライトっていう名前のフィルターで、あの青くかぶっちゃうのを防ぐ、
うん、
天気がいい日に写真を撮ると少し青っぽくなるようなものを防ぐようなフィルターとかも売ってましたけど、
はい、
今
は
デジタルなんで色補正がちゃんとされるので、もし、プロテクトされるんだったら全く色のついてないフィルターを使うのがいいんじゃないかと思います。ちなみに保管とかメンテナンスでわからないことあったりしますか？
私はあのカメラとレンズをカメラバッグに入れて保管してるんですけど、
うん、はい、
やっぱりその中に、シリカゲルとかがあるとやっぱり環境的には良くなるっていうことになるんですよね。
そうですね、カメラバッグの中にシリカゲルとかを入れておいて、
はい、
たまに、入れ替えるというのは、はい、いいと思います。
はい、
はい、
あとはブロワー持ってないので買おうと思います。
はい、ブロワー買ってください。
はい、
あとは保護シールとかね、
はい、
液晶のこの辺は好みです、
はい、
保護シール貼ったから傷がついても平気ではなくて、保護シール貼って少し傷がついたら保護シール貼り替えましょう。
はい、
あの傷がついても平気というよりは傷がついたら貼り替えられるのが、ポイントだと思った方がいいと思います。
はい、
あとはね、やっぱりホコリが入るところがいくつかあるので、
うん、
その辺をたまには拭いてあげる、電池の蓋とか、
はい、
メディアの蓋とか、そういうところの隙間のホ 誇りを見てあげるのも大事かなと思います、
はい、
あとレンズのキャップ、
はい、
なくしがちなので、
はい、
なくさないように注意するのと、レンズのキャップだけも売っていますので、はい、カメラ屋さんに、はい、もし、なくされた方、あとは、指紋をつけがちな方
は、
はい、まめにキャップをするといいんじゃないかと思っています。
はい、
まあね、カメラ長く使うためにはまめにメンテをしてあげることと、あと、はい、たまには使ってあげないとですね、
はい、
こう薄いというか、
はい、
サラサラした油が中に使われてるんですけれども、
はい、
その辺が固着するくっついちゃうってことが、はい、稀にあるし、昔の、レンズとかだと、絞りというそのレンズの中に入っている光の量を調整するところの、絞りバネっていうんですけど、羽があって、はい、そこがその油が固着するとかっていうのが、起こることもあるので、やっぱり何年も押し入れに入れたままとかカメラバッグに入れたままじゃなくて、
はい、
まあ、何ヶ月かに一遍は写真を撮ってあげるのがいいんじゃないかと思います、
はい
はい、あと乾電池を使っているようなカメラをお持ちの方、
うんうん、
コンパクトデジカメで、まあ、ありがちなんですけど、
あ、はいはい、
昔からある液漏れとかっていうのに注意をして、
はい、
たまにチェックをして液漏れをしてないかどうかっていうのは確認した方がいいと思うし、
うんうんうん、
一眼レフとかの外付けのストロボ、
はい、
フラッシュも電池を使っているものが多いので、乾電池を抜いておくか液漏れにまめに注意するっていうのが必要じゃないかと思っています。
はい、
はい、そんな感じで今日はメンテの話をしてきたんですけど、
はい、
やっぱりね、メンテナンスも大事ですけど、たくさんこう使って写真を撮ってあげることがカメラ君にとっても本望だと思いますので、ちゃんと使って、
はい、
ちゃんとケアしてちゃんとしまうと、
はい、
いうことを心がけていただければかなと思っています。
はい、
はい、
サンのフォトナイスショー。
エンディングでございます、
はい、
今回はですね、あと2通メールの方を紹介したいと思います、
はい、
まずは、ランバリオン元気さんからいただきました。
ありがとうございます。
お祭りの躍動感ある写真をポッドキャストで言葉だけで分かりやすく表現してくれた吉安さんがすごいと思いました。ありがとうございます、はい、これがですね、なかなか大変です。写真の番組をラジオというかポッドキャストでやるっていうのはどっか無謀な気もするんですけど
、はい、
なんとか頑張っております、
はい、
でですね、メール続きがありまして、
はい、
青森は夜の祭りねぶた祭りがあります、
はいはい、
このような夜間に撮るコツがあったら教えていただけないでしょうか、
うんうん、迫力ありますもんね。
いますね。今ねぶた祭りのあの出汁は、
はい、
結構中の電球というかもあって明るいんじゃないかと思うんですよ、
はいはい、
昔ながらのろうそくが入ってる出汁はないと思うので、だとするとねぶただとこう派手な色って言ったら変だな、こう鮮やかな色を出せるような、
はい、
撮り方をするっていうのが、まあ、コツといえばコツになるんじゃないかと思っていて、
うんうん
うん、一つは露出オーバーになりすぎないこと、
うんうん、
周りが暗いので普通に撮るとね、周りの暗さを明るめ明るめに撮ろうとして、一部だけ明るいところが真っ白になっちゃうようなことがあるので、
はい、
露出に注意して、露出補正をするとか、
うんうん、
マニュアル露出を使うとかっていうので露出補正をするっていうのが一つあると思います、
はい、
あとはこうねぶたとかだと昼間のように明るかったりするのを、
うんうん、
昼間のように撮るか、
あ、
夜っぽく撮るかとかっていうところで、
はいはいはい、
特にねぶたみたいなのといろんな撮り方があると思うんですよね、表現の仕方も、
はい、
そんな時にどんな風に撮りたいかっていうのを少し意識しながら撮るっていうぐらいのアドバイスしか今のところはできないかなと思っていて、う
ん、はい、
そのお祭りお祭りでやっぱセオリーというかこんな風な撮り方がいいっていうのがあると思うんですよ、
はい、
で前回はこうスズメ踊りみたいな、
はい、
こう昼間躍動感のあるものを撮りたいっていうのがなんとなく見えてたんでお話ができたんですけど、
は
い、そのねぶたをこんな風に撮りたい、竿燈をこんな風に撮りたいみたいな、こんな風にが、頭の中でできてくると急にこう写真が変わってくると思うので、
はい、
ぜひですね、ランバリオン元気さんも自分で撮りたいねぶたをイメージできると、うん、いろんな撮り方ができるんじゃないかと思います。
はい、
前々回だったかな、そのシャッタースピード優先とか絞り優先で、
はい、
シャッタースピードを変えると動きが変わるって話をしたと思うんですよ。
はい、
で夜はシャッタースピードが長くなりがちですけど、そのゆらゆらって動くようなものを表現したいんだったら、もしかしたら、感度をあまり上げずに、
はい、
長いシャッタースピードでこうブレを自分で演出しながらっていうのもいいかもしれないですね。
はい、
うん、もう一つ紹介したいと思います。
はい、
もう一つはですね、くちぼんさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。吉安さん、下平さん、こんにちは。くちぼんと申します。以前子供の誕生日の写真の撮り方でご指導いただきました。
はい、
今月上旬に無事に誕生会が終了しました。
お
お。でですね、
はい、
細かいこといろいろ書いていただいてるんですけれども、三脚まで用意して準備をしたんですが、
はい、
ろうそくに火をつけて電気を消して、で、はい、準備をしてる時にまだ火を消さないでねって言ってる時に、
はい、
パパろうそくが垂れちゃうから早くという声で、三脚を用意したんですけど手持ちで取ってしまったと。
はい、
でもそれでも、以前から比べると格段の出来だと思いますというふうに、メールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よかったです。
よかったですね。
こちらもね、アドバイスをした甲斐があったってもんです。
はい、
あとはやっぱりね、こう誕生日とかだとお子さんの笑顔も大事だと思うので、
はい、
あのカメラに一生懸命なるのも大事なんですけど、やっぱりこうお子さんの笑顔を撮れるような雰囲気作りとか、
はい、
タイミング作りっていうのも大事かと思います。
はい、
またですね、いろんな方がこんな写真を撮ってうまくいった、またうまくいかなかったっていうメールをいただけると嬉しいなと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。お待ちしてます。
お待ちしてます。あと Facebook にもですね、はい、コメントいただいていまして、
はい、
水族館の話しましたよね。
はい、
この前、で水族館に行って撮ってみようと思いましたっていうコメントいただいたりして、特にこれからだんだんこう外に出かけて、
はい、
気持ちのいい季節になってきたので、ぜひねカメラを持って出かけていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで、告知の方をしたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆様からのメッセージを募集しております。コメント、質問、リクエストなど、特に一眼レフの使い方などについての質問を、送っていただけると嬉しいです。送り先はですね、そんな p@0438.jp sonnap@0438.jp です。また、公式ホームページがありまして、そんない .com sonnai.com という、ウェブサーバーを運営しておりまして、こちらはですね、そんないプロジェクト全部の、番組を配信しておりますので、私たちの写真以外の、IT ニュースだったり、代表竹内が雑談をしているのを毎週毎週配信している、そんなことないしょだったりというのがそちらからも聞けますので、はい、ぜひアクセスしてみてください。あとですね、皆様からこんな話題を取り上げてほしいというリクエストがあると、私の実は喋りやすくてですね、
はい、
喋るネタがなくて、どうしようかなって思っているというよりは、いろんなこと喋れるんですけど、きっかけがないとなかなかこの話題っていうのが選びにくいので、皆さんからのリクエストがあるととても嬉しいです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
あとはですね、お祭りの告知が最近多いので、あなたの街のお祭りの告知も、メール送っていただければ紹介をします。まあ、
はい、
メール送っていただいてから紹介するまで、10日遅れぐらいになっちゃうかもしれませんけれども、もしご自慢のお祭りとかあれば、
はい、
メールをください。
はい、
というわけで今日は、カメラのメンテを中心にお話をしてきました。
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それではまた来週。さよなら。
さよなら。